面白いんですよ。五重の塔が面白いのよね、小野さん。ご機嫌に逆らった時は必ず人をもって詫びを入れるのが世間である。女王の逆鱗は鍋、釜、味噌こしのお供物では直せない。役にも立たぬ五重の塔を霞のうちに腫れ物のように安置しなければならぬ。五重の塔はそれっきりよ。五重の塔がどうするものですかね。藤尾の眉はピクリと動いた。いとこは泣きたくなる。お気に触ったの？私が悪かったわ。本当に五重の塔は面白いのよ。お世辞じゃないことよ。ハリネズミは撫でれば撫でるほど針を立てる。小野さんは破裂せぬ前にどうかしなければならぬ。五重の塔を持ち出せばなお怒られる。琴の音は自分にとって禁物である。小野さんはどうして調停したらよかろうかと考えた。話が京都を離れれば自分には好都合だが、むやみに縁のない話し方をすると、いとこさん同様に軽蔑を招く。向こうの話題について回って、しかも自分に苦痛のないように発展させなければならぬ。銀時計の手際では、ちっと難しすぎるようだ。小野さん、あなたにはわかるでしょ。藤尾の方から切って出る。いとこは分からず屋として取り除けられた。女二人を調停するのは、目の前に心よからぬ言葉の果たし合いを見るのが嫌だからである。あやにしき優しき眉に切り結ぶ火花の相手が、相手にならぬと、見下げられれば手を出す必要はない。鳥の獣を仲間に入れてやる親切は、鳥の獣の方でうるさく絡まってくるときに限る。おとなしくさえしていれば、取り除けられようが、見下げられようが、当分自分の利害には関係せぬ。小野さんは、いとこを眼中に置く必要がなくなった。切って出た藤尾にさえ罰を合わせていれば間違いはない。わかりますとも。死の命は事実より確かです。しかし、そういうことがわからない人が世間にはだいぶありますね。と言った。小野さんは、いとこを軽蔑する了見ではない。ただ、藤尾のご機嫌に重きを置いたまでである。しかも、その答えは真理である。ただ、弱い者につらく当たる真理である。小野さんは死のために、愛のためには、そのくらいの犠牲をあえてする。道義は、弱い者の頭に輝かず、いとこは心細い気がした。藤尾の方はようやく胸がすく。それじゃ、その続きをあなたに話してみましょうか。人を呪わば穴二つという。小野さんはぜひとも、ええと答えなければならぬ。ええ、2階の下に飛び石が3つばかり筋交いに見えて、その先に井桁があって、小米桜がすれすれに咲いていて、鶴瓶が触るとほろほろ井戸の中へこぼれそうなんです。いとこは黙って聞いている。小野さんも黙って聞いている。花曇りで 空がだんだんずり落ちてくる。重い雲が重なり合って、弥生をどんよりと押さえつける。昼は次第に暗くなる。戸袋を五尺離れて、袖垣の外れに、して拳の花が怪しい色を並べて立っている。木立に透かしてよく見ると、折々は二筋三筋、雨の糸が途切れ途切れに映る。斜めにすっと見えたかと思うと、はや消える。空の中から降るとは受け取れぬ。地の上に落ちるとはなおさら思えぬ。糸の命はわずかに尺余りである。今日は気を移す。藤尾の想像は空と共に細やかになる。木ごめ桜を2階の手すりからご覧になったことがあって、という。まだありません。雨の降る日に、おや、少し降ってきたようですね、と庭の方を見る。空はなおさら暗くなる。それからね、木ごめ桜の後ろは建仁寺の垣根で、垣根の向こうで琴の音がするんです。琴はいよいよ出てきた。いとこは、なるほど、と思う。小野さんは、これは、と思う。2階の手すりから見下ろすと、隣の庭がすっかり見えるんです。ついでに、その庭の作りも話しましょうか。藤尾は高く笑った。冷たい糸が拳の花をきらりとかすめる。お嫌なの。なんだか暗くなってきたこと。花曇りが化け出しそうね。そこまで近寄ってきた暗い雲は、そろそろ細い糸に変化する。水木立を横切った。後からすぐ、すいっと追いかけてくる。見ているうちに、すい、すいっと、幾本も一緒に通ってゆく。雨はようやくしげくなる。おや、本降りになりそうだこと。私、失礼するわ。降ってきたから、お話し中で失礼だけれども。大変面白かったわ。いとこは立ち上がる。話は春雨とともに崩れた。